交通。
今回は高校卒業後すぐに MIT メディアラボで研究者としての活動を始め、現在はワイルドサイエンティストとして生物学の民主化をテーマに研究を続けているパッターの浩介さんをゲストにお招きしております。
いろんなカタロさんのインタビューとか見てると、はい、そのシチズンサイエンスを、実現するためのツールを作ってるとかっていうような説明がよくされてて、はい、なんだよツールってって思って、はい、
ボストンにいた時は本当、はい、例えばなんかペンみたいな実験する、まあ、その実験で使うような道具とかを2000円以内で作れるように、うん、世界中どこでも手に入るようなものとか、
なるほどなるほど、
2000円が結構ボーダーだったりするんですけど、うん、めちゃくちゃ貧困なところの生産できるそのなんですかね、収入みたいなのと結構限界があるんで、そこでも作れるものとか考えてたんですけど、なんか道具作っても仕方ないなみたいな、結構後々気づいて、なんかやっぱ思想だよなと思ってなんか思想っていうか自分のことを見直すサイクルがなんか必要なんであって、欲しいのはなんか食べ物って困ってるところに食べ物あげても意味なくて、うん、それって本当に自己満だなずっと思うんですよね。なんか例えばお金持ってる人がお金ない人にお金あげても問題解決しないじゃないですか。
稼ぎ方を教える、
稼ぎ方を教えるっていう、うん、生き方とか、 なんか表現の仕方を教えるっていう、うん、なんかそれをしなきゃいけないなってのをでうっすら気づいてたんですけど、なんかできずにいたんですよね。でそれでなんかオンラインでは今日みんな世界中つながっていて、そういうシチズンサイエンスとかもオンライン上でうまくつながっているんだけども、うん、なんかそういう思想とかそのコンテクストを確かめ合うのってやっぱ対面の方が良かったりとか、やっぱ言葉をぶつかり合わせるとか、そういうなんかその瞬間しか出ない言葉をぶつけるとかが大事だったりしてて、遂行した文章だと出てこないなんかそういう趣みたいなのがあると思うんですけど、そこをなんかどうにか引き出そうっていうので学会があって、その学会はまあ在野の研究者、いわゆるインスティテュートに所属してないフリーでやってる人とかを世界中からとにかく呼びまくって、 MIT のお金とか製薬会社のお金をそこに使ってスポンサーに渡航費全部払わせて、とりあえず世界中から呼べっていうので呼んで集めてみたら、すごいそこでディスカッションされて、宗教的な価値観も違う人が命について語るみたいな、それってめちゃくちゃ大事な時間だったりして、例えばメールだとなんか忖度して書かなかったりとか、あえて言ってもコンフリクトしちゃうようなところで、ただその瞬間のぶつかり合いなんで突発的に言葉が出たりするじゃないですか、いやそれは違うとか、そのコミュニケーションによって自分が相対化されるというか、あ自分ってこれを信じることが自分なんじゃなくて、言いたいことがあってからこれを言葉を借りてたんだとか気づけるみたいなのが、その場を借りた時のなんかある意味 強みだったというか、本当はそれがローカルでもローカルのコミュニティとかでも起こってるといいんですけど、そこまではもうちょっと次のステップだな、今はやっぱどうにか誰かが場を作らないといないんですけど、それはある意味今過渡期なのかなっていう気はしていて、いずれはそれがみんなの個人の中で回るみたいな、今ある意味その目立つアイコン的な人たちがそこでやってくれるからこそ、例えばなんか坂本龍一がそこで音楽についてすごい自分自問自答するようなインタビューとかあったとしたら、それを感じ取って次のクリエイターたちがそういう考えができるのかみたいなことを気づけるかもしれないっていう、なんか
もっと自律的になってくるっていう、
自律的になっていく、やっぱ最初はそれをいろんなアイコンがいなきゃいけない、それ表現者ってさっき言ったところなんですけど、表現者が多様化するっていうところ、やっぱそこをいきなり例えば近所の人とかに、だから自分自身自問自答してくださいとか言っても怖いじゃないですか。
びっくりします。
びっくりする。そう何何みたいになっちゃうんで、そうじゃなくてなんかもうちょっとなんですかね、やっぱ高次元すぎて情報受け取れない人がほとんどだから、こんなに問題が共有されなかったりとか、良さが分かんないとか、のミスアンダーサンドが生まれたりするところをもうちょっと噛み砕いて、いろんな側面なんか。いろんな食べ方を教えてあげることで、なんか大根生で食えって言ってそれで大根大好きになるって限られてると思うんですよね。大根の良さが分かる人少ないと思ってて、いろんな料理の仕方すると、あこれは好きかもしれないなみたいな、自分甘いのが苦手なのかとか、なんか青臭いのが消えたら食べれたなとか、そういうのをなんかカタライズしてあげる人が表現者の本質的なその社会への役割というか、自分がその生態系とかいろんなものから感じ取ったこと、うん、社会から感じ取った、その都市の雑踏から感じ取ったものを音で表現するから、あなんか都市ってこういうものなのか、こういう見方もできるのかって新しい視点が入っていて、その視点で感化された人たちが自分も何かそれを消費だったりとか、その経済的活動だったりとか生産活動に紐づけていくっていう、 それでやっとみんなに広まっていく。シチズンサイエンスと今それが過渡期、シチズンサイエンスとその民主化の過渡期として、まずその高次元すぎるものをある程度低中程度ぐらいまでは圧縮してくれる人たち、切り口を作ってくれる表現者がなんかまず多様化しなきゃいけないっていう。
あ、片野さんが今やろうとしてること、あるいはやってることっていうのは、はい、その表現者になることなのか、それとも表現者を、はい、探し出してる感じなのか。
表現者となんか共コークリエーションするっていう感じですね、
うんうんうんうん、
僕ら研究者も言ってみたら表現者なわけですよね。社会に対してこういう見方を持っていて、シチズンサイエンスでこういう見方があって、ヒップホップがみたいなことを言ってたりする、うんうんうん、こういう見方とそうじゃない切り口を持ったでも同じものを見てる人を探して、例えばまあそれがミュージシャンだったりとか、アーティストだったりダンサーだったりとか、まあ、人によってはそれがコンサルタントだったりとか、うんうんうん、情報のアナリストだったり編集者だったりするわけですけど、そことつながってなんかお茶飲む時間を増やしていくっていうのが意外に大事で、なんか一緒に喋ってこうだよねああだよねって言ってて、あ分かるっていう時間が繰り返されていくと、なんかじゃあ一緒にやろうかっていう風になるわけじゃないですか。でそれでじゃあ来年度こういう企画があるけど一緒にこういう企画展やらないかとか、こういう研究で論文書いてるんだけど研究者だけで書くともったいないから、じゃあアーティストの人も入れようかとか、なんかそういうお互いのフォーマットをなんか乗り入れし合うみたいな、なんかそういうのが今の僕のやってることですね、うん、論文書くときにいわゆるサイエンティストだけじゃなくてそうじゃない人もある意味論文書くときにその会話の段階で入れたりとか、アーティストのコンタクトゴンゾの人が入ってきてくれたりして、そことはなんか結構コンタクトゴンゾってあのなんですかね、殴り合ったりとか投げたりするアーティストですけど、
うん、
彼らとディスカッションしたりするとか、あと、ワイカム、山口情報センターの津田和俊さんっていうめちゃくちゃいい人がいるんですけど、
はいはいはいはい、
津田さんとかファブラボっていうのをまあ日本で作ったりとか、その北加害に作ったりしてた人なんですけど、彼とも組織全然違うんですけど、
うんうんうん、
考えてることがほぼ一緒なんで、なんか一緒に書こうよって言って今一緒に論文書いたりとか、そこにじゃあディスカッションの過程で僕らの共通の知人のじゃあアーティストをそこのディスカッション入れてみて、なんかめちゃくちゃ良かったらそこなんか論文とアクノレッジメントってまあその感謝述べるところみたいなのがあるんです、うんうんうん、そこでじゃあなんかアーティスト名書いたら面白いかなって話したりとか、なんかそこをそういう挑戦もしてみたりとか、逆にじゃあ一緒にジン作ろうみたいな、
うんうんうん、
結構そのワイカムとのつながりとかでお仕事とかでジンに文章を寄稿させてもらったりすることもあったんですけど、結構サイエンティフィックな文章を書こうとするとなんか適当なこと書かないようにというか、もちろんそうなんですけど、適当なこと書かないというかその正確なものだけ書くってところで結構狭くなっちゃったりするんですよね。もっと人を感化するような話だけしてもいいフォーマットって何かなって言ったら、まあジンだったりとか、このまあよた話をするフォーマットみたいなものがあるといいよねってことで、そういうよた話の場を設けてもらったりとか、それこういうポッドキャストに出るっていうのもある意味そういう
普段
の論文とか研究とかあのフォーマルな講演会じゃ出ないような側面が出るフォーマットにある意味ちょっと挑戦してみるみたいなのが僕ら側からのある意味挑戦で、そこにアーティストも逆に研究ってものに入ってきてもいいし、市民もそこに当然入ってきてよくて、全員がそれぞれで肩書きに縛られずに何が一番自分のやりたいことなのかっていうのが、そういう、
なるほどな、
まだいろいろまだ挑戦中です、ね、やりたいこといっぱいあるんですけど、
うん、
なんか今時のソーシャルイケてるソーシャルクラブみたいな
ソーシャルクラブみたいな、 そうですね、それがなんか公開されてるみたいな感じも、
うん、なるほどね。なんかでもすごい効率を大事にする片野さんからするとすごいゆっくりの歩みな感じしません、うん、それ
ゆっくりなんですけど一人でやろうとするより絶対早いんですよね。
なるほど、
うん、一人でこれを言おうと思って頑張って説明しても、うん、分かってくれる人ってたせいぜい5人とか10人なんで
まあ確かにね、
これが、うん、じゃあそれこそワイカムっていう視点が入ったりとか、うんうんうん、それこそコンタクトゴンゾみたいな視点が入ったりすると、うんうんうん、あ、なんかゲノムってそういう見方ができるんだとか、生き物の中身ってこうなってるんだとか、うんうん、新しい見方ができたりとかで急に広がるというか、それが 100% の理解じゃなくてよくて 50-60% の理解でもよくて、そこに対してなんか僕とかが、
うんうんうん、
いやそのあなたの言うことは間違ってるって言うんじゃなくて、あなたの言うことの延長で言うとこういう話かもねみたいな、なんかメタ相手の言葉で伸ばしていってあげるっていうのが、うんうん、なんか相互理解のきっかけなのかなっていう。
面白い、なるほどな。
結構なんで研究 その責任のある研究というか誠実さのある研究っていうのがしたいので、その時に自分だけが分かってればいいみたいな、そういう孤独主義者はやっぱくだらないなって思っちゃう。もうみんな向井秀徳
聞いた方がいいです
けど、なんか自問自答とかで詰まってるんで、やっぱ聞いた方がいいです。気持ちとか聞いた方がいいですね。伝わらない気持ちがいっぱいあるわけじゃないですか。
俺のこの気持ちをね、
気持ちを伝えたい、歴史とか伝えたいって思うことが大事なんで、伝えたくないんだったらなんか一人家にいたらいいんですよ。もうなんかそここだわらないんだったら結構なんかあんまりそのまあ、そこまで言うと暴論ですけど、
でもやっぱ日本とかだとどうしてもね、それはちょっとなんか外国と比べちゃってあれですけど、すごくね、なんかやっぱ伝わらないっていうか、その、うん、やっぱさっきの最初の話じゃないですけど、うん、気持ちをなかなかやっぱ伝える人がいないので、
うん、
そんなにたくさん、
うんうん、
なんか
自分殺しちゃう環境がどっかであるのかもしれないです、
うん、
なんか、
うん、
自分を隠してるなって人やっぱすごい多いなと思うんで、そのいろいろ聞いてったらじわじわ出てくるスルメみたいな人もいるんですけど、うん、なん
か確かに、あとお酒飲んだらね、はいはいはい、出るとかね、そういう
やっぱ 場もありつつなんかもうちょっとなんかやっぱなんか男は辛いよ最近ずっと見てるんですけど、なんかトラさんってなんかすごい古風な日本のそのステレオタイプな風に描かれてるんですけど、実は誰よりも自分の思ってることはっきり言ってて、なんかそのもちろん恋愛に関しては全然そんなことないんで面白いんですけど、なんか要は何て言ってんだって、その難しい言葉並べないで要は何て言ってんだってことをよくトラさんが言うんですよね。簡単に言ってみろっていう、なんかそれっていわゆるその男は辛い中に出てくる登場人物からするとそんなこと言えないよっていう、その 思ってるけど言えないよっていうから、なんか思ったこと言ってみろって寅さんが怒るわけで、結構これってステレオタイプな日本を描きつつなんか逆にディスってるというか、なんかそこがいわゆる思ったこと言わないのがなんかすごい失礼だぞみたいな感じをちゃんとあの中で描いてるっていうのは、まあ、ソラさんの中に矛盾があるんでそれが面白いですけど、とはいえそれを最近見てて感じたりしました。思ったこと言わないきゃ、なんか思ったこと言うのが失礼と思いつつも思ったこと言わないのはさらに失礼だと思うんで、インギンブレーっていう言葉がありますけど、その表面上ではすごい礼節を重んじてるようで内面では全然どうせ分かんないだろうみたいな喋り方したりするっていうのは絶対やっちゃいけない。僕それやられてすごい怒ったりするんですけど、結構なんか分かってねえだろとかそこで言ったりすると喧嘩になったりするんで、喧嘩を通してなんか仲良くなれるとかも昔はあった、最近あんまではそれやるとやっぱキリないんで、ある程度やっぱちょっと絞っていくとかも覚えましたね。
なんかだから言わない、なんか言った方が傷つくよとかって言われるんですけど、うん、はっきりとね、
はい、
いやでも言わない方が結構実は傷つくことって、
うん、
いっぱいあって、
ね、無責任なんですよね、言わないって
。そうなんですよ、結局無責任になっちゃうから、うん、で、ね、それでこっちで自分で解釈しちゃっても、
うん、
それでまたさらにダメージ受けるじゃないですか。
やっぱなんか沈黙はなんかある意味その加担しちゃう、
うん、
よく議論とかで SNS の問題とかでもよくありますけど、
うん、
とはいえあのいわゆるポピュリズム的な話もあって、デモをいくらしてもやっぱ人を傷つけ合うだけとかもあったりして、その思ったことをぶつけ合うだけではいけなくて、そこから建設的ななんか 何で起こってるんだっけと か, なんかさ、そこでもう一回それが入ってくると面白いというか、より先に進める、なんか伝えるんだけどそれが感情的な側面を持ちつつ、でもなんでこういうこと言ってるかっていうと、僕はあなたのことを思ってるからだよみたいなことをちゃんと言えるみたいな、なんでこの問題について僕は怒ってるかっていうと、この犯罪をなくしたいからなんだとか、なんか僕がなんでこの緊急してるかっていうとねみたいな、そこに説明性をちゃんとなんか出してあげると、なんか自分って何でこんな怒ってんだっけっていうのもさっきの話で整理できるっていうのと、聞いた人もあそういうことねっていう、なんかだったら怒るまでもなかったじゃんっていう風になったりするかもしれない。ちょっとこれ問題設定の仕方ですけど、なんかこう近いある程度近しいコンテクストをある程度まで共有してる人なんであれば、そういうところはやってもいいのかなっていう、それこそチーム内一緒に何か目標を持って目指している組織とかだったらなおさら、小さい組織のうちは特にそれをやった方がいいと思いますね。なんかこの話もらったきっかけの NEC の未来創造会議とかも結構あれ人いっぱい なんつうかね、その偉い人とみたいな、人いっぱいいる企業のその偉い人って感じなんで、結構何言ってんだろうなみたいなのもありつつも、なんかもう組織でかすぎるんで、なんか結構もう、なんつうか、中でいろんなものが中空化してたりはするんですよ、当然。中空化してるにしても、どっかにコミュニティはあるはずなんで、そこでいろんなコレクティブとして、もう一回見直していければいいのになとか、なんかカルチャーの話を彼らがした時に感じたりはしましたね。なんか結構
なるほどな。
未来創造会議の記事が出たりした後にお話いただいたんですけど、その中で多分唯一カルチャーの側面とかに対して、この年寄さんとかが話、興味持ってもらったのは、なんか、いや、気づいてくれてよかったなっていうのはあって、なんか、要はなんか先駆的な人がいたら、組織のカルチャーができるってことじゃなくて、コレクティブとして、なんか、自分を大事にすることで、このカルチャーができていくっていう。なんか自分をがに出して、顔を出すことでカルチャーが壊れるってことはない。で、壊そうとしなければ、そこを伝えたかったなっていう、なんかもっと自分を大事にしたらいいんじゃないですか。何がしたい人なんですかみたいな。よく鈴木聡真くんとかよく話出しますけど、プレイシーの鈴木聡真くんとかもイベントとかで、結局何がしたいのとか人に聞いたりするんですよ。なんかそういうことって聞くと、ぐさっと来る瞬間もあるけど、ぐさっと来るってことは考えた方がいいんですよね。なんか分かっててもやってないだけなんで、そこから逃げてたらキリがないっていう。なんか研究とかで、なんか何研究民主化するんですかってやるときに、やらないと誰もやんないでしょってのもあって、なんか結局インスティテューショナルな研究って続けたければ続けていいんだけど、なんかじゃあ違うもの誰かがやんなきゃいけないよねってことで、だから誰かがそこに怒んなきゃいけないし、誰かがそこに怒るっていうのは、その批判的、改善したいから怒るっていう、自分自身に怒るって、変えられない自分に、伝えられない自分に怒ってるの、気持ち聞いたらいいんですけど、みんな向井修徳の、なんかそれだなっていうのは本当に思ってて、なんか自分、なんかそうですね、自分が主体性を持つっていう、なんか生きてるからには主体的でなきゃやっぱもったいないんで、刺激服従の関係でやっぱ一生終えたくないじゃないですか。なんか僕の場合は特に、何のために研究してるのかとか、なんか人生の一番大事にしたいことは、やっぱ自由を人に奪われたくないとか、自由を何よりも大事にしてて、人を、まあ、自分で自由を勝ち取るみたいな表現をする、戦ってる感じしちゃいますけども、まあ、要は自由に生きたいんですよ。好きなように生きたいっていうのがあって、やりたいことはやるし、なんかやりたくないことはできるだけやんないしみたいなことを、なんかそういう自分のコンテクストみたいなものを見つけた後に自問自答をして、絶対にこれが奪われたらなんか死んでやるみたいなところを、なんかそこまで考えるとちょっと思い詰めすぎかもしれないですけど、結構僕のラボの中だとそういう話を、研究室入って最初にその話するんですよね。コンテクストチェックっていう会議があって、一番最初みんな自己紹介したちょっと後とかに、なんかこれがなんかなくなったら、なんかもうこのために全身全霊かけて戦ってやるみたいなことをなんか共有しましょうみたいなので、メンバーで家族が食うに困るって なるのは絶対に避けたいとか、なんか自分の自由を奪われたくないとか、なんか絶対に地球をなんかその人間のせいで崩壊させたくないとか、そういろんな人の健康を人によって奪わせたくないみたいなことが言ったりする、結構みんな深い話をするんですけど、それを全員で共有するとチームで同じ組織にいるんだけど、みんなコンテクストが違うけど、それ統合することができるんですよ。だからみんなのその共集合みたいなのが出てきて、要はここをやれば僕らの全員のコンテクストがなんか目指せるじゃんみたいなのがあって、そうするとホリスティックコンテクストって全体的なコンテクストが出てきて、うん、で組織の今それがホリスティックコンテクストになってるんで、他の組織とコラボとか投資の話があった時に、僕らはこういう考えだけどついてこれんのかみたいなと言うんです。なんかそうするとうおってみんななるんですよ。何それビジネスになるのみたいな話、なんかなるかどうかじゃないんだよ、するんだよみたいな、変えるのはお前らのみたいなこと言ったりする。でそうすると僕らはまあ理論があるとかサイエンスであって、でいろんなアイデアがあるし求心力もあるというか頑張って出すけど、なんかじゃコラボする人たちはこの僕らのこのバイブスに共鳴してるのかみたいなことを積極的に聞きに行くんで、そこが最終的にいわゆるジャムらないコラボレーションみたいな、もちろんそれによって資金ショート仕掛けるとかあるんですけど、なんかまあそれは仕方がないんですよね。なんかそこでなんか節操もなく、なんか誰からでもお金もらうとかだと、なんか MIT ハーバードのその不正献金みたいな問題になったりとか、 でこのいろんな組織ってなんかお金とかのコンテクストも気にしなきゃいけないなと思って、そのお金がどういうサイクルを回ってきてるのかとか、そのコンテクスト、お金のコンテクストとかそのリソースのコンテクストを理解すると自分たちのコンテクストにできるというか、このじゃあもらってるお金が人種差別っていうものに関わった産業から生まれてるお金だったりとか、環境破壊っていう産業から生まれてるお金なんだったら還元しなきゃいけないよねっていうことにつながったりするわけじゃないですか。それはただただ自分たち その不正だったりとか悪事を隠すためだけじゃなくて、建設的にその問題をなくすために努力をしますっていう、だから PR じゃなくてちゃんと本質に組み込んでいくってことができるようになるんで、ホリスティックなコンテクストっていうのが何よりも大事な、それが組織の誠実さにつながってくるっていう、まあ組織の話になっちゃいましたが、個人も同じことが言えるっていう。
そうかも。でも
なんかどこ切り取っても同じことが言えるのが、なんか生態系みたいな分野をやったり生物学とかやると、なんかそういうことを考えたくなるっていうのあります。
なんかもうでも組織全般の話だなって思いましたよ、最後の話は。なるほどね。なんか時間もそろそろなのかなだと思うので、
じゃあ最後にあれ聞きます。最後に聞きますって、あの今、
はい、
今なんかこう自分の中でハマってるものとか、この人いいなとか、こういうのかっこいいなとかっていうのがあればちょっと教えてください。は
い、いくつかいろいろあるんですけど、なんか今回ちょっと話したかったなと思ったら、結構いろんな、なんか怒ってる話になっちゃったんであれなんですけど、楽しい話に戻すと、ボストンで一緒に住んでたそのヒップホップのトラックメーカーとかボーカルやってる友達とかがいるんですけど、彼ら そのコレクティブとして音楽を作ったりとかで、アルバムジャケットを自分がデザインしたやつをあのデザイナー頼むお金がない仲間には提供してコレクティブとして出版するみたいなとか見てたりすると、すごいかっこいいなっていうのもあって、だからその人たちのリンクとかを後で共有できたら、
ああぜひぜひ
紹介してもらえたら嬉しいんですけど、なんかその彼ら の,、まあ、そのボストンの EMW ってイーストミーツウェストっていう、その西洋と東洋のなんか交わるところみたいなことを、その僕の当時のラッパーのボスがやはり東洋人だったんで、彼がその持ってるそのアジアなカルチャーとそのなんか西洋的なカルチャーを混ぜたようなコミュニティみたいなのがあって、そこにはなんかプエルトリコの人だったりとかメキシコの人だったり、なんかいろんな国から来た人がいて音楽を一緒に作ったりしてるっていう、そういう、やっぱそういうコミュニティとなんか短い間でも一緒に過ごせたりと なんかその後も継続して連絡したりとか、それこそ草野恵美さんと前、彼ら今年本当は日本遊びに来る予定だったんですけど、その時に一緒にその恵美さんとなんか一緒にセッションできないかみたいな話してて、なんかでそれをなんか知り合いの床屋とかでできたらいいよねみたいな話をしてて、なんで行けてる人だとそれこそバーバーサコタのサコタさんとかはあのマジで最高な人ですね。なんかで忙しいんで予約多分取りづらいですけど、バーバーサコタのサコタさんはまず最高ですっていうのと、プレイシーの鈴木聡真くんとかは本当にボストンで、彼は MIT で出会った友達なんですけど、彼が旅してて放浪してたまたまたどり着いた家が、まあ僕の住んでた家だったんで知り合ってみたいな、そこから一緒にその彼は文化の多様性、僕は生物の多様性とか複雑系って話をしてて、そこが扱って見てる世界は違うんだけど言ってることが全く同じなんで、すごいそこはバイブスが合うで、好きな音楽も割と近いみたいな、鈴木くんとかですね、あと誰だろうな、今のボスの船橋さんっていう、船橋正俊さんっていう人の書く文章とかはめちゃくちゃ強度があるんで、あのメタボリズム宣言とかですね、あの本当ここ数年間で読んだ文章で一番強度のある文章、本当なんかみんな読んだ方がいいって思います。特に都市とか考える人だったら絶対読まなきゃいけない、人に伝えるとか考える読まなきゃいけないなって思ったり、いろんな人出てきますね。ジェリースーめっちゃ好きです。スケーターのジェリースーっていうサイファイファンタジーっていう服のブランドとかもやってるんですけど、ジェリースーマジでかっこいいですね。
片野さんはスケートもするんですか？
スケボーしますね。
あ、後ろにするんです。
なんか見えるかな、見えないか
な、スケボーする
の見えないですけど、ちょっと待ってください。いや、いっぱいあります、なんかコレクションがあります。スケボーそんなにめちゃくちゃトリックできるわけじゃないんですけど、まあ好きですね、なんか謙虚になれます、なんか 全然取り組まないんで、ケン君あの痛みを知るというか結構好きですね。ラボの当時いたラボの所長の顔とかプリントしたスケボーとか作って店に行きました。
なんか T シャツ作るみたいな感覚で、
あそんな感じスクリーンプリントとか T シャツ作ったりもたまに、本当メディアラボ行って帰ってきての暇な時間とかはよくそういうの友達と服印刷したりとかやってみようとか、なんか一緒に音楽作ってみようとかやったりとかってのやったりしましたね。お姉ちゃんがフォトグラファーなんですけど、それの影響って多分ジェリースーは写真も撮ってるんで、それもあって、スケボーは、あすみません話遮っちゃいました。なんか、
うん、全然大丈夫。
中学の2年生の頃に初めてそのストリートカルチャーと僕出会ったんですよ。だからそれがあの当時シュプリーム の, あの緑色のなんか分厚いなんか上着パーカーがあったんですけど、それをお姉ちゃんがニューヨークどうしても行きたいって言った旅行先で、すげえ高かったんですけど、それだけ買って帰ってきてくれたんですよ。なんかでこれあげるって言ってシュプリームくれて、なんか何これと思って、なんか当時全然知らなかったんで、で着てみて着心地抜群良かったんで、ずっとそれ中学シフの中学通ってたんで通ってたり、なんかみんなまあ全然わかんないけど、なんかある時にまあそれシュプリームでじゃんみたいなこと言ってくる人とかもいて、あなんだろうなと思って調べたら、なんかスケボー、スケーターのコミュニティってこんなこともやってるんだみたいな、いろんなことやってんだなみたいなので、その結構コレクティブの話だと音楽の話もよく出てきますけど、スケボースケートのチームとかはやっぱすごい分かりやすくコレクティブですよね。なんか、
うん、
あれみんな見習った方がいいですね、うん、
そうですね。だからみんな音楽やったりとか、それこそお店やったりとか、
うん、
アートやったりとか、うん、なんかもう本当にねそれだけじゃないというか、
うん、で一人でやってるわけじゃないというか、
そうですね、
その時に一人でコラボも無理ないコラボというか、うん、仲がいいから一緒にやってるっていう、うん、一緒のバイブスを持ってるから一緒に服作るとか一緒になんかグッズ出したりとか、もちろんその後それがカルチャーを作っていくんでビジネスの世界にも吸収されたりとかもあるんですけど、うん、セルアウトとか言われちゃうこともあるけど、とはいえそれって循環だよねっていう、なんか一個のブランドがカルチャーを作るわけじゃないから、シュプリームが買収されようがなんだろうが、その後生まれてくるなんかわけなんすかね、そういう新しい目がいっぱいいるわけで、なんか一個のブランドに固執せずにいろんなものを見ていくとか、なんかそれこそハンブルっていうあのロゴの服作ってる、あのコナン&ジェニーっていうシュプリームのショップでも一時期売られてたんですけど、お花のマークの、シュプリームって結構いかつい服いっぱい売ってるから、そこでお母さんとかが子供のために服買うときに、なんかいかつい服ばっかあると悲しいよねってことで、なんかお花をなんかデザインした服売ったら、なんかこの新しいカルチャーなんじゃないかみたいな、要するにシュプリームが流行ったからこそできたカルチャーみたいな、それは新しいブランドみたいなのがあって、ハンブルっていうのがあったりとか、そういうのって見ていくとすごい参考になるものいっぱいあるというか、なんか新規事業とか考えるんだったらそういうこと考え、そういうとこ見てから言ったらとか思って、なんか人の誰が受け取るのみたいなお母さんとか結局買ってんだったらお母さん喜ばせようよみたいなことは、すごいいいメンタリティだなっていう、どこの企業家よりも一番いい
場合、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいね、その話なるほどね、いい話、
面白いですね。確かにジェリースかっこいいですね。あとマッティ・マティソンですね、料理人のマッティ・マティソン、バイスマガジンで、あの最初あのあれだ、マンチーズってあのいわゆるあるじゃないですか、あの動画のメディア、
はいはいはいはい、
マンチーズなんかタイマースタートのなんかめっちゃ食欲上がってるモードの状態のメディアみたいな、
はいはい、
なんかあの感じでなんかあの見た目でなんか料理作ってるマッティ・マティソンで、実はその背景ですごいいろんなカルチャーとつながっててみたいな、それこそ時々サイファイファンタジーの服着たりとか、ジェリースと親交があったりとか、すごいディープなカルチャーのなんかコメディアンとつながりがあったりとか、すごいそこがいいな、なんかああいうコレクティブまでもいかないぐらいの、なんかわかんないけどつながってる、あれまあニューヨークだからできるのかもしれないですけど、ああいうのが実はいろんなところにあって、日本にも当然鈴木聡真の周りのコレクティブみたいなのがあるかもしれないし、僕の周りのものもあるし、年上さんの周りにもあるし、福さんの周りにもあるっていう、ここの面白いもの同士のなんかカブトムシ合戦みたいなことやると多分めっちゃ面白いものができるで、コラボしましょうって感じですね、みんな。
でもなんかやっぱり数年前からそのニューヨークに関してはあのやっぱりそのブルックリンとか、まあ、そっちの方、うん、まあ、その周りの本当にそのローカルなところでお互いをその 互いのいいものをこう見せ合ったりとか、仲良くするっていうことをなんか目的として、そういうね、ちっちゃいコレクティブとかがいっぱいでき始めたっていうのをなんか話聞いてて、まあ、確かにそうだなと思いながらもう結構まあ経ちましたけど、まあ、やっとなんか日本とかもそういう文化というか、まあ、そういう流れが結構出てきたのかなっていうのがありつつ、まあ、ヨーロッパとかもなんかね、そういうのありますけど、
インドネシアとかも結構面白いですよ、なんか、インドネシアのライフパッチっていうアーティストの人たちがいるんですけど、何度かコラボというか一緒に共同で話したりしてて、彼らとかは研究者もいればミュージシャンもいてグラフィティの人もいてみんながいて、全員なんかわかんないけど一緒に展示会とかやるんですよ、なんかで、みんなそれぞれバラバラなこと言ってたりとかするんだけど、なんか一貫性があるみたいな、全員が仲いいみたいな、ほんとスケートチームがなんかその分野を超えて、スケートっていうプラットフォームじゃなくてバイブスだけで集まってるみたい なんか何もしないオッドフューチャーみたいなのもいいなみたいな風に思ったりとか、すごいなんかいろんなフォーマットに入っていけるのがやっぱ面白いところですね、やっぱ人が多様であればあるほどいろんな分野にそれを持っていけるというか、それ自体が新しいから、オッドフューチャーがあのロイタースクワットとかあのイリーガルシビライゼーションとかああいうのをやった時も、いわゆるそこやるのみたいな、そんなこともやるんだみたいな面白さとかがやっぱ業界にとっての刺激にもなると思うんで、そういうのを無理せずなんかやれたら一番いいなと思いますね。そういうのやりたいなと思います、研究でも、真面目な話失敗しちゃいました
けど、いやでもね本当にちょっと授業聞いてるみたいで、あの
ちょうどこの1個前にずっとこういう話してたんで出ちゃうんです申し訳ないです。クォーツのこのポッドキャスト聞く人たちこれ聞いて何思うんですか。
いやでも
なんか怒られてんなみたいな。
でもその結構私自身がそのクォーツに対して、あクォーツを通じてその、まあ、伝えたいことって割とこういうことというか、まあそのなかなかやっぱり普通のところではまあ、耳にすることができなかったりとか、考えることができないようなそのアイデアを持ってる人たちとお話ししたり、まあそれがもちろんあのジェンダーとか関係なしに、まあ年もそうだし、なんかそういうのをこう少しでもなんだろう多くの人に伝えられたらいいなっていう気持ちでやってるので、
ああいいですね、
なので
じゃあめっちゃ共感します。
いやー、なるほどなー、面白いなー。いやめちゃくちゃ面白いね。
うん、音楽の話、集中しようとか、真面目な話抜きでいこうとか、
そうですね。なんか縛った方がいい感じしますね。縛っても
面白いかもしれない
です
ね。
でもちょっと脳を刺激されたんで、あの、本当に。
よかったです。ありがとうございました、本当に。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。はい。